今あの事務所のベランダに温度計出して測ってみたら44度ありました。まあ、気象庁が発表する気温ってだいたい今日あたり東京はどうなんですかね、37度とかですか、8度ですか。あの気象庁どこで測ってんのよそれと思いますけどもね、あの皇居近くの大手町、下が全部芝生 で木々が生い茂り、その芝生の上だいたい 1.5 メートルあたりに、まあ、百葉箱ってやつがあるんですか、そこで測った気温だったんですけどね。そんなシャングリラどこにあんのよと、私の住んでるあの巣鴨近辺あるいは事務所のこの、本郷三丁目あたり芝生なんかないですよどこも、ですから現実と乖離してますね。気象庁が発表する気温よりもだいたいプラス5度と考えた方がいいと思うんですけども、前にもあの話したと思いますけどもね、私あの40年前に東京に出てきたんですよ。で今から43年前ですか、正確に言うと、その頃ですね、扇風機すらなかったんですよ、クーラーも、まあ、もちろんありませんよ。それでもなんとか生きていきましたよね。そんな、まあ、暑いは暑かったですけども、これだけあの殺人的な暑さではなかったな。で当時何度ぐらいだったのかなと思って気象庁のホームページにその40年前とかの、温度の気温の記録が残ってますからね、それ閲覧してみたところですね、8月の気温最高気温30度超えたのわずか3日しかありませんでした、はい、でしかも35度とかべらぼうなその気温じゃなくて30度超えても 30.4 度とか 30.6 度なんですよ。で他の日はもう29度とかですね、28度とか、どんな暑くても30度を超えたのはたった8月3日しかなかったんだよ。今もう梅雨が明けた途端連日35度以上ですよね、これはいや、やっぱやばいよなって思います。はい、オリンピックも本当中止になってよかったねって、来年もこれはもう無理だよっていうふうに思いますよね。だってこんなあの体感40度以上、もうはっきり言ってサウナですよね。そんな中で、選手はだってベストパフォーマンスっつったってあの無理でしょうしね、見てる客だってあのぶっ倒れちゃいますよね、新コロナウイルスに感染する何十倍も怖いんじゃないですか、この熱中症っていうのは。そんな風にあの思う今日この頃、馬券もなんか熱い馬券が出てましたね。小倉記念、もう私もう何も言いたくないですけどもうね、これはい、もうアルスターでもダブル登録ですよこんなもん。日曜日出てきたダブル登録ってたった2頭ですよ。それなんですか、アルスターと湘南バルディって3000件と12000件のこの2頭だけだ。私だっていつも言ってんじゃないですか、ダブル登録黙って帰ってダブル登録それ来ましたよね、え長岡芳人、G1 あ重賞初制覇ですか、よかったですね。まあそれ以外ないですよね。はい、アールスターダブル登録でした。あ、関谷記念ですか。関谷記念はあの本来なら今週から新潟競馬はお客さんを入れるはずだったんですけどもね、その新型コロナウイルスの感染者がその減らねえということでやっぱりやめたってたんですね。そうしますとね、やっぱりちょっと、頭に浮かんだ馬が一頭、エンプティーチェアですよね。エンプティーチェアっていう馬いたんですよ。いるんですよ。まだ、引退してません。現役に。どういう意味かというと、エンプティー空、チェア、椅子ですから、空席ですよね。空の椅子。で、前走16頭立ての1枠2絶券だったんですか。ですからね、ぐるっと回してくると、これ18番目で、トロワ・ゼトワールド、三浦コースやね。あ、これはまあ悪いことないんだろうなと思いましたけども、タイトル編成もまた妙だったじゃないですかこれね。日曜日関谷記念の一つ前が三面川特別、その一つ前第9レースが浦佐特別、数字の3、慣用数字の3と、浦佐の裏、三浦構成の裏ですからね、このもう三浦構成名指しなんですよ。ちなみに去年このタイトルじゃないんですよ、両方とも、竜都特別となんだか豊坂ですか、豊坂特別と竜都特別が関谷記念の、当日の、第9レース第10レースのタイトルだったんですが、今年はメインレース以外完全にシャッフルというか変更になりまして、浦佐三面川、頭文字が三頭浦三浦三浦構成だな。だからなんか ね、これ軸にしてもどうすかね、ゾロ目変えましたかね。まあ、関脇年ずっとその外枠が要馬券になるという、まあ、レースですけどもね。はい、まあ、そうですか。88でしたね。ブエノスアイレス、ブエノスアイレスでしたね、最後の問題。ブエノスアイレス、2003年の関谷記念当日もアタック25最後の問題ブエノスアイレスだったらしいんですよ。はい、あと最初冒頭ジャカランダ出てきましたね。でジャカランダレーンっていう馬が現役にいましてね、これが前走ダリア賞だったですね。で、あの中島ちゃんとかあの鈴木さんとかジャカランダ映ってたんで、ジャカランダレーンなんじゃないのっていうご指摘もありましたけどもね、まあ、その通りだったんじゃないですかね。で、あの模範回答が中島ちゃんから昨日の夜のうちに寄せられてまして、昨日なんかドラマが放送されたんですって。この前しめしめされたた、しめしめされたなんて言っちゃいけませんよね。亡くなった三浦春馬が生前出演していたドラマが放送されてみたいです。したけど、私見なかったんですよ。だって昨日ライアン小川がですね、ヤクルト先発ノーヒットノーラン やりましたでしょ。それもうチャンネル他に映せなくなっちゃいましたよね。でそのうちもうハラハラして見てらんなくてベロベロになっちゃってですね、もう熱いもんでハイボール2杯飲んだらもう最近もうジジイだから酒も弱くなってきましてね、もうダメだこれやつってひっくり返っても途中で寝ちゃったんですけども。で夜中に起きたら達成してたかってんでですね、ノーヒットノーランやってくれたわけですけれども、何でしたっけ、あ、そう、そのドラマですよね。そのドラマ見たらもうこれは、完全に3枠だろうっつって、3-4、あ、そうだなっつって、でどっちかで3-4出るんじゃんなんて思ったら、その関脇記念じゃなくて小倉記念の方で出ましたよね。でもこれやっぱ買っとくべきですよね。考えてみたらアルスターですもんね。相手をですね、まあ3枠4枠っていうか、そのまま3枠軸だったなって。ノーブルマースは、どうしてかっていうと、前日土曜日のその小倉のアソステークスで、1枠に誰が入っていたかっていうと、マグナレガーロという馬に例のですね超ド変態川田優雅さんが乗り換わってたんですね。川田優雅さんはすごいジョッキーですよ。今日はもう1レース1発目からラッパ吹いて単勝2戦近くつけてましたよね。この人ね、早いレースはすごいんです。午前中のレースとかではもうバンバン馬券なんですけども、メインレースの頃になるとですね、もう頭の中蛍の光流れてるんですね。蛍の本日はご来店誠にありがとうございましたって、のもうあれですよ、閉店の放送が流れちゃってるんですよ。ガラガラガラってシャッター閉まって。どうですか、先週サドステックス土曜日新潟のメインですが、シュリっていう馬に騎乗して、これも一番人気でしたね。どこにもいないんですよ。シュリってシュリ城、これ沖縄のランドマークですけどもね、去年ですか、火事で焼け落ちちゃいましたもんね。焼け落ちた馬一番人気いいなんて思ったらやっぱり来ないで、で翌日の日曜日のレパードステークスデュードマン、これなんかフランス語で酒の神って意味ですけどね、酒に酔っ払った一番人気と思ったらやっぱり4着で来ないと。すごいですよね。土曜日日曜日のメインレースともに一番人気に騎乗した川田さんはもう本当、見るかけなく馬場掃除で、翌週土曜日今度アソステークスですね、マグナレガールもこれ多少 2.0 倍のダントツ一番人気ですよ。どこにもいないんですよ。本当に白い帽子一瞬たりとも映りませんでした。メインレース3連チャン一番人気でずっこけさせる川田さんですからね、川田優雅の足ぶっ飛んだだよ、白い帽子ぶっ飛んだぞと。ですから日曜日はこれ小倉記念も白い帽子買わなくちゃいけないのかなと、そこで早がってんしちゃったんですよね。いやーこれ失敗でしたね。でよくよく見れば反対のですね、新潟と札幌の土曜日のメインレース1枠1着なんですよ、白い星1枠1ゼッケンですから、1枠1ゼッケン川田優雅だけ、小倉の川田だけ来ないで、 反対の一和議事席権がどっちも一着っていうですね、横山典弘と横山武史が親子で一着ですもんね。ですからもうここで打ち止めだったんですかね、うん、どっかには飛ぶんですけどね。川田優香が一番人気でぶっ飛んだら、だってそうじゃないですか。去年、去年、ごめんなさい、先週ですよ。先週、サドステークス8枠17ゼッケンの首里が一番人気で川田さんでぶっ飛んだんです。で、日曜日のレパードステークスは3枠4ゼッケンのリュードバンで一番人気川田さんぶっ飛んだんですね。ですから私土曜日の予想でこう書きました。先週川田がメインレースで一番人気でぶっ飛んだよと。その入っていた枠ゼッケンは今週狙い目ですよって書いたんですが、じゃあ結果どうだったの？関谷記念が8枠17ゼッケンの里のアーサーが1着で、小倉記念は3枠龍馬が1着3着で、3枠4ゼッケンアウトライアーズも、ちゃんと、3着でお金になっているというですね。これ見たことかというですね。そのまんまお前塗ってろっつって、マークカードに塗ってなさい。川田優雅がメインレースで一番人気ぶっ飛んだその枠ゼッケンは、じゃあもう、翌週、塗れよと。塗れ黙って塗っとけ。しかもダブル登録入ってんじゃないか。恐ろしいですね。なんで、マグナーテンも、これはだから、狙い自体は間違えてな。なかったと思うんですが、まあ来ないんじゃしょうがないですもんね。で、あの里のルークスは今日はこれ2番人気でしたか、小倉記念は、すごいですよね。1番人気ぶっ飛んだ、1番人気ぶっ飛んだ、1番人気ぶっ飛んだ、2番人気ぶっ飛んだ、これでリーディング1位ですからね。1位が2位、あのルメールとデッドヒートですからね。年間100勝以上してるんですよ。もうどんだけ変態なんですか、川田さん。なんでまあまた来週以降もっていうことになりますよね。はい、まあ、一応記事だけもまだ、あの、忘れちゃいけないのかな、というふうに思います。はい。中島ちゃんは、だから、すごいですね、あの人はね。いいとこ、ね。今日、だから、小倉記念もちゃんと、だ両方3、4買ってなきゃダメですよ、っていうね。小倉記念と関谷記念、両方3、4、1点ずつ、買えばよかったんじゃないですか、っていう、もうそういう話だと思うんですよね。模範回答ですね。はい。札幌。札幌ね。土曜日が、まあ、ズバリだったんですけどね。なんでこれ、1番、8番という馬連買わなかったんですかね。私もね。書いてるんですよ。札幌競馬。あの、札幌開催が始まるときに。今年の札幌はこれとこれって。じゃあ、公の文章、釧路新聞に書いてるんですからね。まあ、もちろん買ってんだろっていうふうに思われるところですけどね。まあ、馬券、あの、ウィンズ閉まってるんで、もともと馬券自体買えないんですけれども、あいつたらこれやっぱ買っとかなくちゃいけないんでしょうね。今年のテーマはですね、多分、札幌競馬はこれだと思うんですよ。だから来週の札幌記念って、一つ、まあ、東大にしたいレースがありましてね。それはあの、ちょっとまあ、週報に書いておきましたんで、まあ、興味のある方は、あの、お読みいただきたいなというふうに思うんですね。で、あと、織田裕二さんの、ね、織田裕二、私と同い年ですよ。かっこいいですね、あの人ね、織田裕二さんってね。いい俳優さんだというふうに思います。私のあの、親父が結構、織田裕二のドラマ見てまして、昔お金がないって、いや、放送してましたね。どこのテレビ局か忘れちゃいました。私も見てないんですよ。当時ああいうトレンディードラマとかって私一切見なかったですね。なんかですね、気に食わなかったんですよね。なんで、でも、あの、親父はよく毎週、そのお金がない面白い面白いって見てたんですけどね。あ、織田裕二っていう俳優なんだな、というふうに思ってましたけどね。今、あの、スーツ2、4月にスタートして、途中であの、コロナウイルスで放送、あの、要するに撮影できなくなって打ち切りになっちゃいましたよね。それがまたあの、始まったわけですよ。会なんつってましたっけね。弁護士役なんですよね。で、もともとはあの、アメリカの、CS チャンネルで放送していた、 ドラマ、それのリメイクなんですけども、スーツ、この中、これ見ててもなんかですね、わーおと思うそういうシーンがあったと思うんですけどね。で、来週からはあれですか、また話がちょっと変わるんですね。秘書だったあの中村アン主演の玉井とか言いましたっけね、中村アンが演じる秘書役の、玉井ちゃんって言いましたっけね、その彼女があの、解雇されたっていう、そこで話が、前回終わりましたけども、明日放送される今度は新展開で、なんか意味ありげな場所が映ってましたけどねおお、やっぱりかっていう。あと翌日のですね、やっぱりフジテレビなんですけど、火曜日の9時から、2日連続で火曜日、あの月か9時台はフジテレビドラマ放送しますよね。で、今やってるのは、先週までで第3話があったんですけど、なんて言いましたっけね、ウェイズ・オブ・ドラゴンって言いましたっけね、ウェイズ・オブ・ドラゴンっていうドラマだったような気がするんですが、あ、ロード・トゥ、いや違う、ロード・オブ・ドラゴンでしたっけねまあでも、まあ第1話から見てるんですよ。皆さん、たくさん、中島ちゃんも、まあ、もちろん、これ、やばいんじゃないのっていうふうには、まあ、メール来てましたけどもね。読者の皆さん、たくさん、このドラマですよね、という、はあ、そうですね、っていうふうに、返信させていただきましたけども、第3話まで見終わって、とても面白いんです。非常に面白い。ちょっとアナルのゆうちゃんの方はですね、あんまり、なんか、ストーリーというよりも、演者で見せるドラマっぽいんですよね。なんか鈴木保奈美でしたっけ、織田裕二っていうのはその昔若い頃に2人で共演してたんですってね。私全然知らないんですけど、見てないんで、当時のドラマってなんか完治っていう名前だったんですか、それを懐かしんで、まあ当時ドラマ見てた鈴木保奈美と織田裕二をの共演をまた見るという人もいれば、あと、まあ、中村アンって非常に男性に人気のある、その女優さん、タレントですか、モデルさんですか、とか、その若手の俳優とか、その演者で見せる、物語はちょっとまあ、話は二の次だよってんで、見ててもですね、なんか、退屈で眠たくなるところが多い感じがするんですけども、ただ火曜日のドラマの方は、ドラマ自体が面白いですね。で、また俳優陣もかっこいいんですよ。玉木宏って言いましたっけ、あと、高橋一生って言うんですか、私高橋一生っていう人初めて見ましたけども、かっこいいじゃないですか。先週の、まあ、見せ場は、妨害されるんですよね。何でしたっけ、半沢直樹の裁量輪転で、おぎそっていうやつが、妨害したじゃないですか。資料を隠したり、それと同じようなことをするわけですね。国土交通省の大臣がやってきて、で、そこで龍ちゃんが、プレゼンをするわけですけれども、で、いざこのファイルの資料をパッと見たら、全部白紙になってた。白紙のファイルにすり替えられていた。で、そこで一瞬、まあ、間があって、しかし、ことなくですね、勧進帳を始めるわけですよ。武蔵坊、弁慶のごとくですね。関所で、牛若丸をぶん殴りですよ。ここで、旅の衣は、みたいな感じでですね、白紙でも頭に全部入ってる、丸暗記して、プレゼンをするというですね、そういう素晴らしいシーンがありましたけれども、何を熱く語ってんすかね、私ね。ねえ、まあ、ドラマ内の設定がですね、もろかぶりなんですよね、この3週間。もうびっくりしちゃうんですよ。本当にびっくりしちゃいます。でも一つも馬券が当たらねえというですね、その代わり。何なんでしょうね、この。ただ、まあ、当たったレースもあるというかですね、言い訳をさせていただきますと、今日の、小倉の第5レース、メイクデビュー小倉、九州産。これはもう私、枠連551番手と。 いうふうにこう目出したんですよ。これしかもおすすめレース、超ウルトラ絶対マバキン指定というですね、そういう、断りのもと、枠連55一番手と、まあ、ですから当たるレースもあるんですけども、なんで55という目を私が出したかっていうですね、それを皆さん、想像し、させていただきたいんですよ。はい。だって、土曜日にあんな馬券出てたら、ここも55から行くしかないでしょっていう気になりませんでした？55しかねえべ、これ、というですね。あ、もう時間来ちゃいましたね。55になりましたよ、と。ですから、もうね、来週、ね、もう、また楽しみになりました、ということです。はい。